新しい番組が届いています。そんな糸ダル。
そんな糸ダル第23回でございます。お送りいたしますのは竹内と
酒井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
酒井さん、先週のそんな糸ダルこの番組ね。
はい、
第22回、うん、オープニングすごい短かったじゃないですか。
あ、実はそうだったんです ね
6分7分ないぐらいだったんですよ
短かった
ですよね、
はい、
でいつもだと我々この番組オープニングと言いながら15分ぐらい喋るっていう番組構成を撮ってて、
そうですね、ほぼ本編かのような長さですね。
そうなんですよ。でとりあえずネタバラシを しちゃおうかなと思うんですけど、
あら、ここで言っちゃいますか、う
ん、実は先週は、
はい、
オープニングはいつもより長く喋ってるんですよね。
かなり長く喋りましたよ。
20分とか20下手したら25分近く喋ったんじゃないかなっていうぐらい喋ってるんですよ、
はい、もういっぱい喋ったなって思ったんですけど、
は
い、
でそれがね6分になったんですよ。
聞いてみてびっくりしました、
なぜそうなったかというとですね、まあ、いろいろね喋った内容の大半がですね使えなくなったっていう、
あ、まあ、結果そういうことになってしまいましたね、は
い、のいうことでちょっとねもう世に出せないお蔵入りの音源がね僕の手元にあるんです。
あ、
多分ねこれ一生出ないでしょうね。
まあ、そうでしょう ね、
いろいろあるんで大人のねもうね、都合があるんですよね。いうことでございまして、一応、まあ、中途半端なネタバラシをしたところで、
あ、気になっちゃうじゃないですか。
気になってくださいよ。で、今週ちょっとね、はい、オープニングでお話ししたいのは、
はい、
僕がもう何週間か前からずっと言い続けてる、うん、僕の最大のおふざけ、
なんだっけ、
じゃあ悪ふざけ、
悪ふざけ、
はい、アマゾンの欲しいものリストを使って、はい、リスナーの方からプレゼントもらおうっていう企画です。
で、はい、先週誕生日だ、
そうですね、誕生日
そうでしたよね、
はい、で今現在でもね、欲しいものリストは公開しているんですが、とりあえずここで一旦区切ります。もう大丈夫です。ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
でとりあえずね結果の方だけ報告しますと、
はい、
最終的には、ここに今アマゾンの段ボールが10個ございます。
お、
はい、で何をいただいたかっていうのは、
はい、
来週まとめて
そうです
ご紹介したいと思います、こんなのいただきましたこんなのいただきましたっていうこと でただねこれいろんな方からいただいててお名前は出せないかなとは思ってるんですね。っていうのは許可を取ってないので、個々に許可を取ってないので、
そうですね、確かに、
はい、なのでね、どなたからいただいたっていうのはちょっと言えないんですけど、
はい、
まあ、全部私は把握していますんで、
あ、そうですね、
はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。僕の、ね、悪ふざけに乗っかってくれて、もうねありがたいです。本当に
いやすごいですね、
は
い、
でねこれ酒井さん、
はい、
iTunes のレビューってつくじゃないですか。もうこの番組も iTunes に登録していて、はい、iTunes に、ね、番組のレビューってつくんですよ。あ、
そうですね、
はい、レビューが1個ついたの見ました。
あ、ダルのですか。
はい、
わ、見てない、
見てないですか。
見てないです。
見てないですか。僕もねちょっと今見てないので、
はい、
うろ覚えなんですけど、
はい、
このね欲しいものリストを使った、
はい、
この僕のおふざけをですね、
ええ、
まあ批判していただいてる感じの、
あ、そういうコメントが、
そうそうそうそうそう、
あ、そうだったんですか。
あれは良くないと、
ああ、
いう、まあそういうお話はね、来るのは承知の上でやっております
きちんと、
そうそうそうそう、まあまあでもほらいいじゃないですか、このね、その強制的にプレゼントないと僕何もしないよとかそういう話じゃないですから。
そうですね、
そうそうそう、これ僕はこんなおふざけしてますよっていうそのおふざけと、あとそれに乗っかって一緒に楽しんでくれた方々のこの中の話ですから、
はい、
お互い納得してやってる話ですから、
はい、強制では強制ではないです。
強制でやってるわけじゃないですから、
はい、
ご勘弁いただきましてですよね。
そうですね、お怒りは面白いかなと思って、
お怒りはごもっともですけども
まあ確かに、
ね、そんな目くじ当ててね怒ることでもないと思うんでね
そうですね、
お互いほら、ね、送る側ももらう側も納得してやってることですから、はい、ね、よろしくお願いします。でこのね、はい、まあ、これ今回でこれもうお話も欲しいものリストの話は終わりにしますけども、一つねちょっと最後の最後に、まあ、オチがついたと言いますか、一つねこの欲しいものリストに関してねちょっと面白いことが起きたんでお話ししたいんですけど、
あ、何でしょうか。
あのね、はい、ほら先週かな先々週かな、実はあの、ね、ある方から、はい、これ登録してよっていうツイッターで来て、でそう登録したらもうなく、それがすぐなくなって、
お
で後日それが届くっていう、
はいはい、
お話したじゃないですか、届いたんだよって、
はい、ありましたね、うん、
でそれと近い話がありまして、
は
あ、ある日ですね僕がツイッターで、はい、もう寝よっかなっておやすみなさいってつぶやいた直後ぐらいですよ、
え
ある方から、名前は出さないです、あえて名前は出さないですけど、ある方から、はあ、はい、僕にツイッターでメンションが届くわけですよ。
あ、
その内容が Mac Pro の15インチ166,000円でした、 Amazon でその時はね、
はい、
これを登録してくれというツイートが来て、
はいはい、
まあ、絶対、まあ、それが買ってもらえるなんてことはまずありえないじゃないですか。
まあシャレかなと思います、
ね、絶対シャレじゃないですか。そん、はい、で僕はそのシャレに乗っかってみたんです。でじゃあ、 あの僕は素直だからちゃんと登録しましたよなんていう返事もしたんですよ。
ええ、
したらその1分後、
はい、
その Mac Pro がですね消えるんですよ、欲しいものリストから。
あ、え、それって、
うん、
自分じゃ消せない、
僕が消せるけど、僕が消さない限りは
消えないわけですよね。
そう、誰かが買ってくれるということが起きない限りは消えないんです。
おお、それは。
でね、
はい。
いやいや、でもこれはシャレにもならないと。
10万超えてますからね。
166,000円の MacBook Pro の15インチなんてシャレにもならないということで、あの、はい、僕はちょっとねそのツイートしてくれた方のね過去のつぶやきとか、はい、プロフィールとか見たんですよ。ただね、まあ、学生さんっぽかったんですよね。
え、学生さん、
うん、だからまあありえないなとその時点でね、
うんうんうん、
例えば、ね、考えられるとしたらすごいなんかあの会社を経営されてるような方って、
はい
ね、何かをそれをなんていうのかな、会社の経費でなんか寄付するみたいな税金対策とか、うん、なんかそんなのがもしあれば可能性としてはゼロではないけど、それが税金対策になるかどうかも分かんないけどね、はい、まあ普通にね、普通の学生さんっぽい感じで、なんか部活がうんぬんかんなんて書いてあるんで、ツイートで、
おお、そんな方が15万も、うん、ま
あ、でも
ポンと、
うん、でもそれがおかしいじゃないですか、消えるってことはおかしい、
そうですね、うん、
で確かに僕はね考えて答えは出たの、すぐきっとこうだろうって思ったのが、
はい、
要は登録しますよね、
はい、
で購入って普通にプレゼントするよって買うじゃないですか、
うんうんうん、
すぐキャンセルする。
あ、なるほど。
そうすると欲しいものリストから消えるけど、
はい、
実際買わないし届かないしっていうことが起こるんですよ。
あ、なるほど。すぐだったらキャンセルできるんです
、ね、すぐだった。でしかもこれがアマゾンが売ってるやつだと意外とね、アマゾンってね、はい、早いんですよ動きが。買ったらすぐもうなんかもう配送を準備しました、
はいはい、
でそうするとね、アマゾンっていつもどうするかっていうと、はい、キャンセルすいませんできませんでしたってなるんですね。でキャンセルできなかったので、もしこれが必要なければ届いたら商品がお届けになった時に拒否してくださいと、受け取りを、したらそのまま戻るんでキャンセルになりますと。
ああ、そういうシステムなんですか。そう
で、料金も一切かかりませんなんですよ。
お
いつも僕がね、アマゾンでたまに買ったはいいけど目の前に商品があって、
はい、
そっちの方が安かったからこっち買っちゃったとかっていうのすぐキャンセルしたんだけど間に合わないなんていう時があるんですよ、
はい、
ただあの今回の MacBook Pro に関しては、ええ、Amazon じゃないんですよ。
あ、Amazon で売ってるやつじゃないとそれはできないんですね。
Amazon、うん、Amazon で売ってるやつだとすぐ進んじゃうんでキャンセルが間に合わないことがあるけど、
あ、はいはい、
普通の一般のお店が Amazon で売ってるようなものだと十分キャンセルできるんですよ、
はい、あ、そうかそうか、時間があるから
結局次の日に処理をしたりするから、
あ、
だからもう、あ、これAmazon で売ってるやつじゃないし、多分まあ購入すぐキャンセルっていうことをやったんだな。
あ、なるほど、
うん、
じゃないかと思ったんですね。
で、まあ、多分ね、間違いなくそうなんですよ。
あ、
で、まあ、まあ面白いシャレだなと、
はい、
思って僕は寝たんですけど、その日はね、
はい、
ただね、これってあの先週ちょっとご紹介したのって覚えてます？この欲しいものリストを使って
震災、そうだそうだ、
うん、震災 の、ね、はい、あの困ってる方々がこの欲しいものリストを使って、うん、そのちょっと物資で必要なものを登録しておいて、
はい、
で、皆さんに支援をっていうようなものをやってるっていうお話したじゃないですか、
はい、ありましたね。
で、万が一僕はいいですよ、これ半分シャレでやってて僕、ね、支援云々じゃないですから
、ね、
全然構わないですけど、こんな、はい、要は何だろうな、いたずらをもしその本当に困ってる支援してるところで、
はい、
万が一するやつがいたら十分いたずらできちゃうよなと。
ああ、そうかそうかそうか。
で、ほら、来るかどうか分かんないんですよ、キャンセルしたっていうのも分かんないから。
そうなんですね。
そう、例えば、ね、あの水がこんだけ欲しいよって登録するじゃないですか、
はい、
ね、で1個消えた1個消えた全部消えたから水が届くって思っていたら実は届かないなってことが、
あ、そうなんですか、
起こるわけですよ実際、
でちょっと困りますね。
それってちょっと悪質なことにも使えちゃうなって、このいたずら。
ああ、確かに
僕は、ね、はい、この絵はいいですよ。だから分かる、その今回やそのいたずらをした人も、
はい、
ね、僕のこの内容のものが分かってて、シャレで済むの分かってて当然やってるだろうし、
あ、まあ、そうですよね、
むしろ金額的にシャレでよかったななんて、
はい、むしろ届いたら困ります
そ
れは
困るんだけど、だこれが僕その時ふと思ったのは、震災で本当に困ってる方がこのシステムを使って支援求めてる、うん、中でこんなことをやる人がもしいたら結構きついよななんて思ってて、
そうですね、
うん、ちょっとね、色々考えましたこれ。
あ、うん、
ただ僕としては今回この、 あの欲しいものリストね、やっぱり批判もいっぱいいただきましたけど、
うん、
あのいろんな意見いただきましたけど、
はい、
これやってよかったなって思うのは、
はいはい、
あの一つはやっぱりそういうね、あの震災で、ね、支援に使ってるんだよっていうことも知れたし、
そうですね、
うん、でそういう使い方もできるっていうのも分かったし、あとはこういうシステム、じゃあ実際、じゃあ例えばどこかで誰かが支援を求めていて、それを例えば僕が送るとき、もしくはその人たちにこういうシステムあるから使った方がいいよって勧めることもできるし、
そうですね、
自分がそういうのを見つけて支援するときも、はい、一回経験してるから、要はなんかすぐスムーズにできるじゃないですか。
そうですね、
うん、だからすごい、あの、よかったなって思いますね。これ実際やってみるってのはいいと思いますね、こういうシステムいろいろあって。
そうですね、
うん、
はい、
すごいよかったです、うん、まあ、何にしても10個 Amazon の箱が届いてますね、
はい、経験ですからね、
経験ですから、
もうそうですね、
あとはもうね、
うんうん、
ありがたいなって思います。ここ、うん、こういうこと言うから最後で、ね、言うからいけない。
いやい
や、いい
話してたんだけどな。
いうことでございまして、今週はですね、
はい、
ちょっと僕が、まあ、前々からずっと紹介しているある商品で、
うん、
ちょっといろいろね、困ったことが起きているので、
うん、
その話を本編でしたいと思いますので、
あら、
はい、
そうですか、
今週も最後まで聞いてください。
はい。
ということで坂井さん、
はい、
今週僕がお話ししたいのが、
ええ、
この番組でも散々お話しさせてもらってますある商品がですね、僕、
ええ、
ちょっとすごい今困ってるんですよ。
困ってる、
うん、で何かというと、まあ、ガラポン TV3 号機です多分ね今聞いてる方はまたかって思ってる方が多いと思いますけど、
また出ましたね、は
い、でこれねガラポン TV3 号機って何なのかっていうのまた改めてお話ししますけども
、
CD のケース4枚分の、大きさの箱です、
はい、
でここに、ワンセグチューナーが8チャンネル分入ってまして、
うん、
まあ、ワンセグの画像ですけども、例えば外付けの3テラのハードディスクをつけた場合、
はい、
3ヶ月分、24時間ずっと録画し続けてくれると、
うん、
で、実際この録画して貯めたものっていうのは iPhone とか iPad とかパソコンでもうネット回線でいつでも見ることができると、
うん、
外にいようが家の中だろうがパソコンか iPad か iPhone か Android があれば見ることができるよっていう代物でございまして、
はい、
すごい便利でございます、はい、なんですけども、
なんですけども
ちょっとね、
あ、
今は大丈夫か、ね、不具合がずっと起きててここ最近、ね、どういう状況かというと、
はい、
これね、前面にランプが、ね、3つあるんですよ、
はい、
で、緑のランプと赤いランプと青いランプっていうのがあるんですね。でこれが通常光ってないのが正常の運転の状態。
あ、普段は消えてるんですね、うん、
で頻繁に緑が点灯して赤が点滅するっていう状況になるんですね、
でそれは何だろう。
でガラポン TV の設定の画面に行くと、
はい、
新しいハードディスクが接続されましたと出るんですよ。
はい、
わけわかんないでしょ。
接続してないんですよね。
で、うん、で実際ね、緑のランプの点灯っていうのがどういうものかっていうと、マニュアルを見ると、
はい、
未フォーマットの外付けハードディスクがあるとき、だこれあれですよ、メッセージ文と緑のランプが点灯してるっていうのはこれ合致するんですよ。
あー、なるほど。
で、赤ランプが今点滅するって言ったじゃないですか。
はい、
で点滅したときはどういうことかっていうと、チャンネル設定がされていない。
え？
で、
ずっと使ってるのに？
そう。で、いう状況にいきなりなるんですね。で、当然ハードディスクを認識していないので、録画そこで止まっちゃうんですよ。
ああ、できないんですか。
そう。で、かつね、設定上っていうチャンネル登録、チャンネルの設定がされてないになっちゃってるんで、
はいはいはい、
もう録画なんかされるわけないわけです。
あれ？
で、しょうがないんです。リセットかける。ですよね、
あ、ずっと調子良くなりますか。
そうすると、全部消えた状態で正常になるし、ハードディスクも今まで録画されたものもきちっと見れてるし、
あ、そっちは消えるわけじゃないんですね。
そう、だから新しいハードディスクとして認識してないんですよその時はね。
あ、はいはいはい、
動いてる最中にいきなりハードディスクを新しいハードディスクだって思い込むんですよガラポン TV が。
おお、
だからそんなメッセージが出て緑のランプが点灯するんだけど、
はい、
リセットするとちゃんとね今までの
あんた
知ってるハードディスクだよになるわけです。
あ、なるほど。
そうで過去の録画したものもきちっと認識して見れるんですよ。で当然チャンネル設定も普通にされたも元のまんまになるし、
お
っていう状況、なんとなくわかります。ここまで
なんとなくわかりました。勝手に判断されちゃう時がたまにある。そう、
急におかしくなる。ハードディスクがなんか新しく思えちゃったり、チャンネル設定を忘れちゃったようになっちゃうわけですよ。でもリセットするとなんかあれさっきなんか俺そんなこと言ったみたいな形になるねガラポン TV 君がね。
なんか気まぐれな方ですね。
そうで、
はい、
この状況をメールで、ね、問い合わせをしたわけです、はい、ガラポン TV さんにね、
会社さんに、
はい、したら正式な回答が返ってきまして、
はい、
今現在、開発チームの方で調査をしておりますと。
調査中ですか。
はい、少々お待ちくださいと。
あら、
っていうメールが届いて早3日ぐらい経つのかな。
ああ、で も今週の話なんですね。今週というか先週も、
あのね、たまにそういう状況が起きることがあって、
あ、今までも
あれって思って1回か2回あったんですよ。
ええ、
だけどここ最近頻繁に起きるようになる。だね、すごくね、ガラポン TV3 号機大丈夫。
今まで竹内さん2号機をずっと使ってみたじゃないですか、はい、ね、1年ぐらい、
うん、
まあ、今も使用中だと思うんですけど、うん、2号機の方はそういうことは起こらなかったんですか。
ね、2号機の方は実は1回ね不良交換してるんです。
ああ、そうですか。2
号機もね、
はい、
で交換してからすごい調子いいんだけど、その時何で交換したかもう覚えてないんだけどね。結局メーカー側もなんだか分かんない状況で、
は
い、
あら、
で僕としてはとりあえず一回交換してほしいなって思ってるんですよ。
うん、そうですね、うん、
どうにかしてください。ガラポン TV の会社の方が
ここで呼びかけますか。
呼びかけて、多分ね聞いてないと思うんだけど
聞いてないかもしれません
ね、ちょっとガラポン TV の社長さんにちょっと直接言おうかな、はい、
ツイッターで話しかけてみますか。
言ってみようかな。すごい。だから、これ番組聞いてくれて、はい、実際買いましたよっていう、ね、お話しいただくリスナーさん、はい、結構いるんで。
たくさんいらっしゃいましたね、
うん、なので皆さんどうかなって、こんな現象起きてないかなっていうのをね、はい、ちょっと気になりまして。
そうですね、はい、もしかしたら皆さん怒ってるかもしれないです ね
怒ってるってないです。現象が、それとも現象が起きてすごい怒ってるってこと。怒りがっていう。
違う、
え、どっちの
現象が、
あ、そっち、現象の方ね、
はい、
現象の、
はい、
あ、よかった、
プンプンしてる方じゃない、
プンプンしてる方じゃないですね、
はい、
いうことで、ガラボン TV すごくね、
あらら、そうですか、うん、気に入ってるだけにちょっと、ね、
そうなんですよ。
で、残念ですね、
ほら今ねちょうどね、はい、ドラマがみんなさ最終回を迎えるでしょ。
そうですね、そういう時期ですね。
そうなんですよ。でいうことは多分ね全部まあ録画はされてるんですよ。大体問題なく録画されてるんで、
はい、
もうちょうどね3ヶ月ぐらい前から始まってるわけですよ。だからちょうどね3ヶ月分まるまるガラポン TV のハードディスクに1本分入ってるわけです。
そうですね。
だから今最終回を迎えて結構視聴率この番組良かったよっていうのが出てくるわけですよ。
そういうことができるわけですよね。
そうすると、あ、じゃあこれ頭から見てみようかなっていうので見れるわけですよ、
ね、そうですね。
だからハードディスクを交換したくないんですよ今。
あー、本当ですね。
見たいんだよね。
見たい、
なのでねちょっとすごい悩んでる、いろいろ悩んでる。多分本体変えたらハードディスクもね一回初期化しなきゃいけないし。
あ、そうですか。
多分紐付けされてるので。ガラポン TV すごくいいんだけどね。
ちょっと不安定なんですね今。
でね、
はい、
今回この件でいろいろホームページとか見てる中でちょっとね気になることを発見したんですよ。今までねガラポン TV 散々紹介しておきながら、
ええ、
これ言ってなかったなっていうか僕も知らなかったんだけど、
ほう、
僕ほら今現在ちゃんとサポート受けられてるじゃないですか、
はいはい、
でこれはきちっと僕の場合はガラポン TV のサイトから直に買ってるんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
なので当然ながらサポート受けられて当然、
はい、
で受けられないことがあるらしいんです。
え、
でこれ何かっていうと特にねアマゾンで買う方は気をつけてください。
はあ、
ね正規の代理店っていうのがいくつかあって、はい、これ今言いますね、ロジテック、あとバリューモア、あとインパースネット、あとアスキーストア、あとこれ何て読むかな、セロって読むのかな、 CERO というところですね。この5つが正規代理店、
はあ、
なのでこの会社で買った方は、サポートが受けられます。
はい、
で、まあ、当然あのガラポン TV 直に買ってもそうですよ、大丈夫なんですけどね、はい、で受けられないところでいくつかあるらしいんですよ。例えば、これなんて読むのかな、Amazon だと A1.com とか、ジンガーベルとかカフ電機とかっていうところで買えるらしいんですが、
はい、
ここだとサポートが受けられないそうです。っていうのは正規の代理店じゃないんだそうです。 だからアマゾンで買えるけど、その例えば A1.com という会社の販売のものを買ってしまった場合はガラポン TV のサポートが受けられないっていうことが起こるらしいんですね。
そうなんですね。
そうなんです。きちんとサイトの方には、
はい、
下記は当社が未許可の販売店です、下記販売店からのガラポン TV 購入は絶対にやめてくださいっていう赤字で書いてあるぐらいなんで、一応ね今回もアマゾンの、リンクはあのブログの方には貼るんですけども、はい、アマゾンで買うときに、A1.com、ジンガーベル、カフ電機、ここで買うとサポートが受けられないので注意してください。で、一応正規代理店としてはロジテック、バリューモア、インパースネット、アスキーストア、多分これセロって読むのかな、 CERO という会社ですね、こことプラスガラポン TV 直で買う分には何の問題もございませんので、まあもしね検討してる方がいたら十分気をつけてご購入いただければなと思います、
はい、あ、知りませんでした、
はい、あとはあのガラポン TV の、社員の方、もしね、社長さんはじめ社員の方この番組聞いていればですね、早くうちのガラポン TV 直してね
切実ですね、
はい、よろしくお願いいたします。できればね交換したくないんで、ハードディスクも本体も交換しないで解決したい、よろしくお願いいたします。ということで、エンディングいきたいと思います様でございました。
お疲れ様でした。
ここでですね、ちょっとリスナーの方に、ちょっとお知らせをしたいんですけども、
はい、
はい、このそんな一ダルですね、私と、酒井さんで、ずっと進めてまいりましたが、
そうですね。
はい、僕がね、来週までは、そんな一ダル頑張ります。
はい、来週までは、
はい、でその後は、ね、酒井さんはもうそのままね継続して頑張っていただくんですけども、
はい、
僕ね、ちょっとそんな糸であるからね降ります。
あら、
あれ急な話ですけども、そんな糸であるから降ります。でこれ なぜかっていうのは、僕がねもう一本やってるポッドキャストで、そんなことないっしょの方では、多分今週の配信でねがっつり多分喋ってると思うんですけど、そんな糸だる この番組でも来週きちっと話しますんで、
はい、
はい、まあよかったら聞いていただければなと。そんな糸だる自体は終わらないですからね。
あ、そうですね、
はい、酒井さんとじゃあ誰がやるのって、僕の代わりに誰やるのっていうところも多分気になってると思うんで、リスナーの方々がそれも来週お話しさせてもらいますんで、はい、
はい、
まあいろいろ、まあ、24回までやるが、来週が24回なので、まあ、いろんな商品をいろんなメーカーさんの、協力を得て、やってまいりましたけどね。
そうですね、
はい、もうリスナーの方も結構いろいろね、これ買ったよとか、いつもなんか商品紹介してくれて楽しみですとか言ってくれる方がね、すごい多いので、まあそれを励みにやってきたんですけどね、とりあえず、
はい、
僕の喋るそんな人であれば来週まででございます。でその次の週からは多分ね、何の批判もないそんな人であるが始まると思いますので、また、まあ、ずっと聞いていただければなと思います。
はい
はい、ということで酒井さん、じゃあ、まあ、今週ちょうどいい時間だよね、きっとね、30分、ここの番組30分番組だから、
あれそうでしたっけ、う
ん、あのが調子に乗るとね40分50分喋ってるんだけど30分番組ちょうどいい感じなんで、酒井さんじゃあ告知をよろしくお願いいたします。
そんな人誰では皆様からのご意見やご感想などのお便りを募集しております。 E メールのアドレスはそんな人@0438.jp、 綴りの方はsonnait@0438.jp です。またそんないプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんない p、 sonnaip、 プロジェクトの p がついております。こちらのアカウントではそんないプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていてまだそんないプロジェクトをフォローしてない方はぜひぜひフォローをお願いいたします。そしてそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com、 綴りは sonnai.com となっております。こちらのページからはそんないプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。またそんないとだるのページに飛んでいただきますとメールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお願いいたします。さらにそんないプロジェクトのリーダー竹内さんが YouTube のチャンネルをやっております。こちらのチャンネルはすべて小文字でそんない竹内、綴りは sonnaitakeuchi で検索してください。こちらからは竹内さんのレビュー動画などを配信しております。ぜひぜひこちらのチャンネルのご登録もお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、
多分ね、まあ、古くからのリスナーさんは、はい、また竹内のめんどくさい病が始まったのかなとかって思ってる方がね
夏になったら
いると思うんですけど、今回はね決してそういうことじゃないですね。
そうですね、
来週きちっと話しますけど、結構ね衝撃なことを言うと思います。
真面目なお話があるんですね、は
い、衝撃的なことを言うと思いますね。
あら、
はい、まあ、よかったら来週も聞いてください。
これは聞かなきゃですね。
はい、いうことでお送りいたしましたのは竹内と
酒井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。